はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。ドクターシンガーソングライターの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は、前回の続編となりますポール・マッカートニーマン・オン・ザ・ラン特集後編でございます。後編はウィングス末期から1980年にかけての激動の時代に焦点を当てて、サントラの後半部からの選曲を中心にお送りしたいと思います。また今回も、これまで同様、日本一のポール・マッカートニーファンブロガーウィングスファンこと梅市晋作さんをお招きして濃いポール談義に花を咲かせたいと思いますので、どうぞご期待ください。そんなわけで今週も金曜夜の30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組はチロロネット、杉本秀也司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りします。
さて今回もポール・マッカートニー関連の特集ですので、まずは私の曲でポールからの影響を受けて、作られた曲を、おかけしたいと思います。2024年のアルバム Love Waits For You より竹迫凛太郎でオールドスクールマンブルース。
夢が
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回は、ポール・マッカートニーマン・オン・ザ・ラン特集の後編です。
はい、
後編は、ウィングス末期から1980年にかけてのね、はい、時代に焦点を当てたいと思うんですけれども、はい、今回もゲストに、日本一のポール・マッカートニーファンブロガーでございます、ウィングスファンこと梅市晋作さんをお招きしております。梅市さん、今回もどうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、一発目はですね、アロースルーミーのラフミックスからね始まったんですけれども、うん、いよいよウィングスも終わりの頃の音源ですね。
ですね、オリジナルアルバムとしてはもうラストアルバムに結果的になってしまった、ね、バックトゥージェイクからの曲ですね、
このね、この辺りの音源になるといつも言ってるんですけど、アーカイブコレクションで出るんだろうかっていう、ね、話
出してほしいですよね。
本当ずっと待ってるんですけど ね
ポールファン七不思議のうちの一つですよね。なんでロンドンタウンとバックトゥージェイクだけ出さないんだと、
そうそう、ね、うん、すごい好きな分ね、あれ、あの2個、
ね、バックトゥージェイクなんてもうファン多いですからね。
あ、でしょうね、うん、
早く出してほしい、
ね、はい、困るんですよ、そういうこと
され
ると、ね、
困りますよ、
出るんかな、
音体のいじめですね。
いじめですね、やっぱこれを耐えてこそのね、はい、ファンですね。
このじらしやね、
ですね、もうたまんないこのじらしがっていうやつですけどもね。
あの、知らない人聞いたら変態がないけど、
やべえ人ですよ。
ですけどもね、これはね、ここから激動のもうラストスパートのね、あのウィングスになっていくんですけれども、まあ80年にね、その後あの問題の1年ですけども突入するんですが、やっぱこのドキュメンタリーでもここ結構インパクトありましたよね。
ありました ねまた、これまで以上に語ってましたね。
語ってましたね、うん、あの日本のアナウンサーは誰なんですか、あれ、わかります
あと女性のです
か。そうそう、あれはあれ何なんでしょうね。
すいません今パッと出てこない。
テレビですよね。
テレビです、あのテレビニュースで、ちょっとあの、そうですね、エピソードのあるアナウンサーだったんだけど、はい、
あの頃って僕とか2歳とかなんで。
あ、そうなんですか。
そうなんです、だから生きてはいたけどほとんど実体験としての記憶がないんですけどね。あのポールが捕まった時って、当時の空気感ってどうだったんですか。
まあ、上から下から大騒ぎ、蜂の巣をつついたような感じで、あの、なんだろう、今でいう情報番組ワイドショーですね、
はいはい、
がちょうどね、あの花開く時代だったので、結構要は取り上げられたんですよ。でまだテレビよりも週刊誌とかいうその紙メディアの方が強い時代だったんで、はいはい、まあ、女性週刊誌含めて、もう毎週 なんていうのかな、ポール・マッカートニーの記事が載ってるというですね、まあそんな感じで、まあ新聞メディア、まあ今でいうオールドメディアですけども、新聞、週刊誌、テレビ、もう各マスコミが、はい、
それ当時のファンの心境として素直にどんな気持ちだったんですか。
えっていうのが正直なところで、
ショックだったんですか。
まあ、あのそうですね、日本公演が決まったのも結構唐突だったんですよ、前年12月に発表されて1月に来るって、うん、でその時もえだったんですけど、来たら来たで捕まって、えって感じで、何が起きてるのみたいな感じでしたね。
なんかそのロックスターの破天荒さのね、ゆえのまあしょうがねえなっていうものなのか、それともどうしてそんな悪いことをするのっていうなんか気持ちなのかって、そこはどうだった。
これはね、今でも覚えてるんですけど、僕高校生だったんですけど、クラスでもこの話題になると2つに分かれて、要は良識派は犯罪者のごとく、なんでそんな悪いことするの側だったんです。でもこうロック聴いてる洋楽のファンとか、例えばキスだとか、エアロスミスだとか、クイーンとかは、まあイギリス人だったらそういう人いるよねっていう、そんな感じだったので、そのスーパースターに対する許容感と、もう一個はその世間の良識、でまあ結構二つに分かれた、あの空気感は未だに覚えてますね。
あ、やっぱそうだったんですね、うん、なるほど、うん、じゃあまあその1980年の曲をちょっと言ってみたいと思うんですけれども、はい、ソロですね、これはね、ポール・マッカートニーで Coming Up。 はい、ポール・マッカートニーで Coming Up をお聞きいただきました、はい、うん、面白い曲ですね、これ改めてね、
まあ、当時のね、ニューウェーブブーム、テクノですね、をこう取り入れたってことで結構話題になってましたけどね、
ジョンもお気に入りだったということで ね、
この曲聴いてね、よし俺も
すごいな、ね、そしてあのダブルファンタジーにつながっていくわけですよ ね、
どういうふうにつながったんでしょう
ねすごいですね、もうこの二人の関係性はね、
もう常人には理解できない、
できない。じゃあお便りがちょっと来てるんでね、行ってみたいと思うんですが、ラジオネームリンダリンダさんです。こんばんは、竹迫先生、突然ですが歌を好きになるきっかけって何ですか。私は昔から言葉に重きを置く性質でして、これはもう歌詞一択なんです。歌詞への興味や共感、インパクトが歌の良し悪しを左右しちゃうんです。そんな私ですが、日本語以外は理解できないので、海外の曲は旋律や曲調や声色が好みかどうかで好き嫌いが決定します。そういった感覚で初めて好きになった海外の曲は多分イエスタデイです。聴いたのは思春期の頃でした。歌声やギターはもとより高く低く響く弦楽器がとにかく美しくてとても好きになりました。大人になってから改めて和訳を見て、悲しい意味合いの歌だったのでびっくりしました。なので言葉の意味に縛られない海外の歌の方が本能のまま好きになれて面白いかもって思ったりしています。竹迫先生はじめ皆さんが言葉だけに縛られない曲そのものの魅力を楽しげに熱く語る姿やその知見をいつも羨ましく尊敬しながら聞いています。これからもいろんなお話を楽しみにしています、という、ありがたいお便りでございます。
素晴らしいですね、
もう鏡ですね、このね。もうね、
本当ね。
リスナーの鏡のような人です。ミラーオブリスナーですね、この人はね。素晴らしいですけどね。でも実際まさにそうですよ、ポールの曲なんて。
ね。
ポールの曲なんて本当にその厨房の頃から好きですけれども、その歌詞もよく分からずに、とにかく楽しいからハッピーだから好きっていうのが原点ですもんね。アンクル・アルバート・アドミラル・ハルセイなんて歌詞なんか意味わかんないけど、とにかく楽しくて好きだったですもん。今もそうですよね、
確かに。
で歌詞を聞いて、歌詞もいいじゃんって後からついてくることの方が多いですかね。
二度おいしいところありますよね、
だからボブ・ディランは困るんですよ、ね、やっぱり歌詞がねなんぼですからね、だからあれはちょっとね、やっぱね敷居が高い部分があるんですよね。
ブルース・プリングスティンはどうですか。
もうそういう部分ありますよね、だからこう和訳を見ながら こうね、かしこまって聞かないといけない、
ね、ちょっと大変です
よ、ね、和訳見ても迷子になる時あります
ありますありますありますありますね、まあ、ありがとうございました、はい、まあ、そんな1980年ですけれども、ポールが捕まった後ジョンがね亡くなっちゃうという、まあ、悲劇が訪れるわけですよね。
確かに、ね、あのビートルズファンにはね、うん、1月のポール12月のジョンと、は
い、ですね、
はい、80年はね
すごい1年ですよね。まあ、結局もうジョンが亡くなる形でもうイングス自体も自然消滅っていうようなね雰囲気になっていくわけですよね。
まあ、与えたショックが ね大きいですからね。
バンドどころじゃなくなっていくんでしょうね、うん、なんか
ですね。
まあ、そんなねポール・マッカートニーのこうドキュメンタリーだったわけなんですけれども、うん、個人的にはそのアフターウィングスのねドキュメンタリーもやってほしいぐらいの気がしますけどもね。
確かに
そんな話は今のところは聞こえてこないですか。
いや、もう前編でも話しましたけど、あんだけヒットしたら2行くんじゃないかな。
オンザラン2タッグオブオーから始まって
80年代
あ
いいです、ね、
奇跡のフラワーズインザ
ダートまで、はい、でワールドツアー
いいですね。でアンソロジープロジェクトがあり
あ いですね。作ってください。
作ってほしいですねそれ、そしてポールね5月にニューアルバム出しますからね。
元気ですね。
すごいですよね。ニューアルバムが出た暁にはまた特集やるつもりなんで、ぜひまた梅井さん来てくださいね。
はい、はい、もうぜひぜひ、はい、喜んで、うん、
そんなわけで楽しい楽しいマン・オン・ザ・ラン特集でしたけれども、うん、次がラストでございます、はい、ドキュメンタリーのラストでね、クロージングテーマとして流れた、まあ、ウィングスの曲です。それではお聴きください。ポール・マッカートニー&ウィングスで Let me roll it。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト、何でも構いません。ESFM のホームページ、竹迫凛太郎のホームページのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。また本番組は過去の放送をポッドキャストで配信しています。竹迫凛太郎のホームページから聞けますので、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけでポール・マッカートニーマン・オン・ザ・ラン特集ね、前編中編後編とお送りしてきましたけれども、これにてお開きでございます。
はい、
3週にわたって梅市さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました、
ね、またニューアルバム出たらね、その際はぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、次回からはですね、2週にわたって、3月21日にリリースされました大竹圭一、山下達郎、伊藤銀次のナイアガラトライアングルボリューム1 50th Anniversary Edition を特集したいと思います。次回はその前編としまして、ディスク1収録の曲を中心にお送りしたいと思いますので、ナイアガラファンの方はどうぞお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします。そんなわけで、今週はこの辺でお別れしたいと思います。竹迫凛太郎と
梅市晋作と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組はジロロネット、杉本秀也司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りしました。振り返れば大切なものを失った。